この礼拝ではですね、こういう質問をしてみようと思ったんですけれども、いっぺん出ましたけど、悪魔に関する質問として、神様はいると思いますか、あ、じゃない、悪魔はいると思いますかっていう、質問で、次の質問、大事な質問です。悪魔は神をやっつけることができると思いますか。悪魔は神を倒すことが、滅ぼすことができることができます、あ、思いますか。で、もう一つの質問は、神は悪魔を滅ぼすことができると思いますか。悪魔と神の力の差はどれくらいだと思いますか。神の力が100としたら、悪魔の力はいくつぐらいだと思いますかっていう。で、悪魔を作ったのは誰ですか。そして、あ、悪魔を作ったのは神様なんですね、もちろん。神様は悪を作らないですから。ということは、悪魔は元は、まあ、聖書をあまりたくさんのことは悪魔について書かれてないんですけれども、元天使であった、御使いであったということですね。ですから悪魔を御使いとして作られたということです。で、悪霊たちもそうですね。悪霊たちと悪魔の違いっていうのはほとんどないんですよ。悪霊も元御使いですから、悪霊と悪魔の違いっていうのは、悪魔が悪霊たちの頭であるということだけです。そして、まあ今日それも少し言いますけれども、悪魔は神に仕えるもの、本来神に仕えるものから自分に仕えるものになった。その辺から悪というものが出てきたようですね。神様に従わない、そういう高ぶりから悪魔というものができたんだということだと思います。まあ、子どもたち、今この辺考えてみたいなと思いました。悪魔に関するイメージというのは結構ですね、過大評価というか、ひょっとしたら悪魔神様倒せちゃうんじゃないっていう、それぐらい悪魔っていうのは大きくこう考えられていますけれども、聖書の中には悪魔と神様の力の差っていうのはもう100だとしたら0ですね、簡単に言ってしまえば。それぐらいの差です、悪魔と、まあ、1ぐらいにしておきましょうか。こう100だとしたらそれぐらいですね、あの力の差っていうのは。ですから子供たちには心配することないんだよ、神様と共にいれば悪魔は何もできないんだよっていうことをが、まあ、メッセージになったと思います。それで今日の私たちのメッセージに入っていきますけれども、これはヨハネの第一の手紙の3章の8節の言葉です。ヨハネの第一を学んできて、でこれからもうすでに悪魔は出てきてるんですね。気がついかれた方はもちろんいらっしゃると思いますけれども、ヨハネが子供たちよ、私があなた方に書いているのはイエス・キリストの名によってあなた方の罪が許されたからです。父たちよ、私があなた方に書いているのはあなた方が初めからおられる方を知るようになったからです。若者たちよ、私があなた方に書いているのはあなた方が悪いものに勝ったからです。悪いものというのは悪魔です。そのことを忘れちゃいけないよ。で、その若者たちのメッセージは繰り返されて、若者たちよ、私があなた方に書いてきたのはあなた方が強いものであり、神の 言葉があなた方のうちにとどまり悪いものに勝ったからです。ですから悪魔に勝ったんだよっていう、勝ったんだよということが繰り返されてそこでも言われているわけですが、この3章の8節にはこういう言葉があります。罪を犯しているものは悪魔から出たものです。悪魔は初めから罪を犯しているからです。その悪魔の技を打ち破るために神の御子が現れましたという。ですから神様は、イエス様はどうしてこの世に来られたのか、それは悪魔の技を打ち破るためなんだ。それが先ほど一番最初に歌った諸人こぞり手の中に出てきた、悪魔の人やですね、牢屋牢獄を打ち破るために、打ち破って私たちを解放するために御子が来られましたっていう、その賛美歌にもありました。それでではこの悪魔という存在はどういう、どれくらい恐ろしい強いものなのかということを私たちによく教えてくれている箇所があります。黙示録の12章なんですけれども、黙示録にこういうふうに書いてありますね。さて天に戦いが起こってミカエルとその御使いたちは竜と戦った。竜とその御使いたちも戦ったが勝つことができず、天にはもはや彼のいる場所がなくなった。彼らのいる場所がなくなった。こうして、でここでその竜っていうのが誰なのかっていうのが書かれています。その大きな竜、すなわち古い蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの、全世界を惑わすものが地に投げ落とされた。また彼の使いたちも彼と共に投げ落とされた。ここで私たちが考えたいことは、悪魔ですね、竜です。一番強い悪の一番、頭ですね、悪の根源。それですから大きな竜として描かれています。まあ、竜というのは大抵その強いものとしてイメージとして用いられていますけれども、大きな竜、そしてそれは古い蛇というと創世記の3章を私たちは思い浮かべるわけですけど、エヴァを惑わした蛇ですね。そして悪魔、サタン、同じですね。悪魔イコールサタンイコールあの古い蛇イコールこの竜なんですけれども、でじゃあこの悪魔は誰と戦っているのかというと、ミカエルなんですよ。ミカエルというと後で出てきますけれども、皆さんもご存知のように聖書の中で何人か御使いの名前が出てきます。そのうちの一人ですね。ガブリエルっていうのもっと有名かもしれないですけども、あのマリアに現れた。でもう一人ミカエル。ミカエルに関してはここでもミカエルとその御使いたちはっていう書いてありますけれども、それは何を意味しているかというと、ミカエルという御使いは天使の頭なんですよ。天使長とかって呼ばれて、そしてですからその、まあ、配下というかに御使いたちがいるんです。それでそのミカエルが誰と戦ったかというと悪魔と戦ったんです。そして悪魔にはその配下に使いたちがいるっていうふうに、竜とその使いたちですから、それが悪魔と悪霊の関係です。ですから、悪魔はどれくらいのどの地位にあるのかというと、ミカエルと同じ地位です。この世の中でちょっと勘違いされているのは、悪魔を神と同じレベルにする。神は善、そして悪魔が悪、大体同じレベルでいつも戦っているようだ。そうじゃないんですよ。もう神様はこの場面には出てないです。 戦うのに見返りで十分だということなんですよ。悪魔と戦わせるのにわざわざ、あ、俺が出てこないとダメかっていう、全然そういうところがない余裕なんですよ。ですからミカエルが悪魔と戦う、どっちが強いですか。ここではミカエル、悪魔は勝てなかったって、ミカエルに。それぐらいなんですよ、悪魔の力というのは。そして天から追い出されましたというふうに書いてあります。ですから悪魔はミカエルと同等の力を持っている存在です。違いは、ユダの6節から9節を見ていきますと、このように書いてありますね。ここでも、悪魔とミカエルが出てきますから比較できるところなんですけれども、また主は自分の領域を守らず自分のおるべきところを捨てた御使いたちを、これが悪霊悪魔の正体です。大いなる日の裁きのため永遠の束縛を持って暗闇の下に元に閉じ込められました。御使いの頭ミカエルは、少し飛びましたけれども、モーセの体について悪魔と論じ合った。ここでミカエルと悪魔がまたやり取りがあります。言い争った時にミカエルと悪魔は言い争ったんだそうです。聞いてみたいものです、どんな言い争いだったのかなっていう、書いてないです。ですけれどもミカエルのどういう人柄というか性質というかが少しこう分かることが書いてある。あえてミカエルはあえて相手を罵り裁くようなことをせず、ミカエルの言った言葉はこれです。主があなたを戒めてくださるようにと言った。ミカエルはへりくだってるんですよ。そういう見つかりは、ですから基本的な性質というのはへりくだってるんだと思う。全員悪魔は見つかりとして作られたんだけれども、どこが変わったのかというと、そのへりくだる姿勢というものを失った、高ぶっちゃったんですよ。ですからお前の仕事はこれだよ、頼むよ、その領域を守らなかった、おるべきところに満足しない、そういう、ところがあったということをですね。ですから悪魔というのはよく打天使というふうにも言われますけれども、罪を犯したあるいは神に従わない御使いたちですね。人の場合は罪を犯すと罪人ですけれども、天使の場合はそういう名前が聖書には出てこないですから、罪天、こう短くすると罪を犯した天使を短くする罪天とか、罪使いというふうにも言えるかなと思いますけれども、ですから悪魔の問題は、悪魔は罪を犯したということなんです。悪魔を変えたのはですから罪なんです。神に逆らう、神に従わないということですね。それが彼を変えてしまったということですね。ですから悪魔はミカエルと同じぐらいという天使長と同じ同等のレベルというと、知恵に関しても力に関してもリーダーシップ、そういうものを兼ね備えていた存在だと思うんですよ。ですから非常に魅力的な存在なんではないかというふうに思います。それでいろんなエヴァをはじめいろんな人を惑わすわけですから、あ、なるほど、説得力のある言葉を巧みにこう使える存在だなというのは分かります。ですからミカエルはへりくだった存在である。ですけれども悪魔の場合は高ぶりですから、高ぶりというのは悪魔的なんです。私たちはその辺に注意を向けた方がいいと思います。プライド、高ぶり、傲慢というのは悪魔的であるということをですね。で、子どもたちにも聞いた質問、悪魔は神を滅ぼすことができますか、 答えはノーです。絶対にできない。全然レベルの違う話です。これは悪魔は神を傷つけることすらできない。ですから呼ぶ記などを見ますと、旧約聖書で珍しい箇所ですよね。悪魔が出てきます。そして、そこへ出てくる悪魔というのは神様の言うことを全部聞かなくちゃいけない、そういう存在です。ここまではいいけれども、ここを超えて呼ぶを苦しめてはならない。ここまでだ許すけれどもっていう、そうで分かったって言って その通りこうやってますね。悪魔そういう関係、力関係にあるということですね。で、神は悪魔を滅ぼすことができる、いつでもできます。そして必ず最後には神は悪魔を滅ぼしますというのが聖書の教えですね。サタンは神を滅ぼしたり苦しめたりすることは直接的にできない。ではサタンが何をするかというと、神が愛する人間を苦しめるんですよ。それによって神を苦しめる、そういう手段を使っているようです。私たちが罪を犯すときに神様は苦しみます。私たち以上に苦しむわけですね、私たちのために。そのように聖書は創世記の6章あたりに人が罪にどんどんこう染まっていく姿を見て神様は心を痛められたということが書いてありますね。そしてサタンは嘘によって人間に罪を犯させた。強制的じゃないですよ。凶器を使ったわけじゃないです。こう刃物かなんかをエヴァにこうやれやんなかったです。暴力的にこう脅したわけでもないですね。言葉です。巧みな言葉を持ってエヴァを、非常に魅力的な言葉を持ってエヴァを騙した。で、こういう言葉でしたけれども、蛇はサタンは女に言った、あなた方は、神様はこの一つだけエデンの園で食べてはいけないものがある。それはこの善悪の知識の日から他のものは全部何でも食べていいよっていう時に、これだけはダメだ。でサタンが、エヴァに言ったのは、そしてその時神様が言われたのは、それを食べたら必ず死んじゃうんだから食べるな。で悪魔が言ったのは、あなた方は決して死にません。それをひっくり返すんですね。その一言だけですよ。一言っていうか一言にもならない、死ぬを死なないって変えただけですよ。で我々人間が聞いてどっちが魅力的か、どっちがいいか、好ましいかって、死なないって言われた方が、あ、そっちの方がいいと思いますということになると思うんですが、あなた方は決して死にません。でさらに続きますね。それを食べるその時、目が開かれてあなた方が神のようになって、善悪を知るものとなるのを神は知っているのです。神は知ってるけども、あなた方にこのことを教えてないんだよって。でもこれを食べたら神のようになるんだよって。で結果どうでしたか。死なないというのは嘘でした。神様が言われたように、そこで死というものが入りました。人間は死ぬようになった。神のようになるというのも嘘でした。人間は悪魔のようになりました。神のようにではなく、神に逆らうもの、そういう存在になりました。ですけれども、その言葉は魅力的だったんでしょうね。あ、この方が自分に合ってるかもしれない。死なないし、神様のようになれたらその方がいいなという感じですね。また悪魔に関して一つ、 これも黙示録の先ほどの続きのところですが、私は大きな声が天でこういうのを聞いた。その悪魔が追い出された時ですね、使いたちと共に、今や私たちの神の救いと力と王国と、王国というのは支配という意味もありますね、神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者で、昼も夜も私たちの神の御前で訴えるものが投げ落とされたからである。悪魔の一つの特徴は、兄弟姉妹たちの悪いことを言う。それが悪魔の特徴ですね。ヨブのこともそうでした。ヨブは神様の前に正しく生きていた。正しく生きていたのは、それは悪い動機を持ってるから、自分中心の動機でやってるんですよ。あなたはこんなにたくさんいろんな良いものを与えるから、あなたがそれを取ったら彼はあなたに対する信仰をなんか捨ててしまいますよっていうようなことを言った。それは間違ってた。それも嘘でしたね。神様はヨブの正しさのために戦った、弁護した。いや、ヨブはそういうやつじゃないよ。じゃあここまであなたがヨブのことを苦しめるのを許すから見てごらんなさい。で、神様の言う通りでしたね。ヨブも神様の信頼に応えた。悪魔は人の悪いことを言う。ですから悪口、陰口というのは悪魔的であるということです。そしてパウロは第二コリントの11章のところで、サタンにとって変装するのはお手のもんですよ。驚くには及びません。サタンでさえ光の御使いに変装します。そんなのは簡単ですよ。そしてサタンのしもべども、悪霊たちですね、義のしもべに変装したとしても大したことではありません。だけれども彼らの最後は決まってますよ。彼らは裁かれます。彼らの最後はその行いにふさわしいものとなります。そしてイエス様と福音書におけるイエス様と悪霊のやり取りを見ても、力関係というのがはっきり描かれているところがありますね。マルコの一章のところで、悪霊に疲れた人とのやり取りの中で、その人はこう言いました。ナザレ人のイエスよ、私たちと何の関係があるのですか。私たちは悪霊とということですね。私たちを滅ぼしに来たのですか。私はあなたがどなたかを知っています。神の聖者です。イエスは彼を叱った。ですからイエス様の立場と悪霊の立場、イエス様の立場は悪霊を叱る、悪魔を叱る、そういう立場であるということですね。黙れ、この人から出て行けと言われた。するとその悪霊ですね、汚れた霊はその人を引きつけさせて大声を上げてその人から出て行った。ですから神と、あるいはイエス様と悪霊、悪魔の力関係というのは、神様に従わなくてはいけない、そういう立場ですね。そしてヤコブにはこういう言葉があります。あなた方は神は唯一だと信じています。これはクリスチャンたちに言ってる手紙ですけれども、あなた方は神は唯一だと信じています。立派なことです。ですが悪霊どもも信じて身震いしています。ですから悪霊たちも神様に対する恐れ、いい意味での恐れで恐怖はあるということですね。このイエス様は悪魔の技を打ち壊すために世に来られた。どのように打ち壊したのかということが書かれている箇所を、少し前に私たちが学んだヘブルの2章に書かれています。神様が人となって、イエス様が人となって来られた、その理由について、そういうわけで子たちが皆、血と肉を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。それは 死の力を持つ者、すなわち悪霊悪魔をご自分の死によって滅ぼし、十字架ですね、悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。ですから十字架なんです。それが神様が選ばれた計画であった。そしてこのコロサイの2章の13節のところでもこういう言葉があります。私たちはどういう状態にあったのかということから始まってですね、私たちは背きのうちにあり、また肉の割礼がなく死んだものであったあなた方を神はキリストと共に生かしてくださいました。私たちのすべての背きを許し、私たちに不利なさまざまな規定で私たちを責め立てている債務証書を無効にし、それを十字架に釘付けにして取り除いてくださいました。そしてさまざまな支配と権威の武装を解除し、それをキリストの凱旋の行列に捕虜として加えて晒し者にされました。これは私の想像なんですけれども、悪魔はイエス・キリストの十字架というのは神の奥義なんですね。福音は神の奥義なんです。神しか知らなかった。私はそれは悪魔は知らなかったと思うんです。知ってたら十字架につけなかったと思うんですよ。知ってたらユダお前裏切っちゃダメだっていうふうにこう、それでイエス・キリストが十字架につけられた時に悪魔は知らないですから、おううまくいってると、そしていよいよ十字架につけられるよって、そしてイエス様がまあ完了終わったっていうふうに言われた時に、おそらく悪魔の仲間たちの間では歓声が上がったと思うんですよ。やった、ついに神の御子を滅ぼしちゃったよって聞いたか、あったの十字架で終わったとかって言っただろうって。ですから3日間は彼らは祝宴ですよ、やった。ところが3日目に何が起こるかというと、イエス様が復活された。それは悪魔の腰を抜かしたと思うんです私は。そして終わったって言うと、あれ俺たちの方が終わったんだよっていう感じですよ。そしてやったではなくてやってしまったと、十字架復活を見て誰も想像がつかなかったこと、それがイエス・キリストの十字架であると思います。それをもって神様が罪人である滅びようとしていた人類を救う、それは神様の永遠からの計画であったとありますけれども、悪魔はそれを知らなかったはずです。ですからそれが神の奥義であり、それがイエス・キリストの十字架と復活の後に私たち人間に示された、それが福音ですね。そして、驚くべきことは、聖書にこういう言葉もありますね。あ、これがですからあのコロサイの、2章のところで、私たちを責め立てている債務証書を無効にして十字架に釘付けにされたっていうのをこの賛美歌にした言葉ですよね。聖歌の476番で、あのこれは安計算は川のごとくの歌ですよね。で2番が見よ我が罪は十字架に釘付けられたり、この安きこの喜び誰も損ないえじ、このことですよね。これは十字架によって私たちは 神様との関係が回復し、そしてこの安き安らぎ平安というものを与えられたということです。ローマの16章には、平和の神は速やかにあなた方の足の下でサタンを踏み砕いてくださいます。これはイエス様がその蛇とのやり取りで、蛇はイエス様に噛みつくけれども、イエス様はその蛇の頭を踏み砕くというイメージがありましたけれども、それを教会があなた方がするんですよ、そういう力を神様は教会に与えられた。どうしてこんな貧弱な教会が、我々罪人である弱い私たちが悪魔を踏んづけることができるか。神様と一緒であるならばできる。イエス様の教会というのはキリストの体ですから、キリストの体であるならば、キリストにつながっているならば、私たちにその力は与えられているということです。そしてエペソのところには、教会がどういうところであるのかという、すべての権威、すべての支配、それを持っておられるイエス様が教会の頭として与えられています。そしてその方が教会を満たしています。これが教会の力なんですよ。ですから教会というのは、この地上において、あるいは宇宙において最強のところなんです。最強なんです。どうしてかというと、神様が、最強の方が共におられるから。私たちがどんなに貧弱であっても、どんなに弱くても、神様に従って信じてつながっているならば、私たちは最強なんですよ。最強の方と一緒なんですから。私たちがどれくらい強いかではなくて、イエス様がどれだけ強いんだということになると、私たちは最強です。ですけれども、私たちは油断してはいけないですよという言葉もあります。目を覚ましていなさい、悪魔は吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めていますよ。じゃあどうしたらいいんですか。固く信仰に立ちなさい、武器を持ち歩きなさいとか、そういうことではなくて、固く武器を持ち歩くことも必要なんですよ。後で、今日は時間がないですけど、エペソの6章に、神の武具を取りなさい、悪魔と戦うために、武具は、立派な武具がたくさんあります。無料です。最高の武器が無料で、全員に支給されます。そして、また、ヤコブのところにも、神は高ぶる者には敵対し、へりくだった者には恵みを与えますよ。ですから油断してはいけない、高ぶっちゃいけない。そして神に従い、悪魔に対抗しなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。悪魔の方が逃げてくれる。私たちは逃げる必要がない。イエス様と一緒にいるならば、主の主、王の王、圧倒的な勝利者である神様と共にいるならば、私たちが逃げる必要はない。彼らが逃げる。そしてこの神の武具というのは、エペソの6章のところでありますけれども、真理の帯ですね、正義の胸当て、それから足には福音を履きなさい、信仰の盾を持ちなさい。悪魔は、その当時一番怖い武器というのは矢でしたから、その矢を止めることができますよ。そして救いの兜、御霊の剣、そして最後に無線機ですね、祈り、これは全員に支給されています。最高の武器です。それを持って悪魔と戦いなさい。絶対に負けることはないということですね。そして悪魔に関しては、必ず最後に負けるし裁かれる。終わりの時には、キリストはあらゆる支配とあらゆる権威権力を滅ぼし、そしてそれを父なる神に渡されます。そこでイエス様が私たちの救いのために 与えられていた仕事というのを完了するわけですね。そして私たちが好きな聖句で私たちの教会の墓地にも刻まれている言葉でありますけれども、私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも今あるものも後に来るそこには悪霊たちも悪魔も力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものもその他どんな被造物も悪魔も被造物です。悪霊も被造物です。私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。できないです。私たちが神様を信頼し続けるなら悪魔も悪霊も私たちに被害を与えることはできない。ですから、コリントの最後のところ15章の最後のところですね。神に感謝します。神は私たちの主イエスキリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。私たちが何かをやって勝利をしたんではないですよ。イエス様の十字架と復活が勝利をもたらしました。ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちのロープが主にあって無駄でないことを知っているのですから。悪魔は永遠ではないです。神様だけが永遠なんですね。そして神様と共に生きる者はその永遠の命が与えられる。私たちの問題苦しみも永遠ではないんですよ。一時的なものなんです。そして、パウロが言った言葉の 第1、第2コリントの4章のところでしたか。このどんな苦しみであってもそれは一時的なものです。そしてそれは永遠の栄光と比べると、軽いものですよっていうふうにそういう言葉をパウロは言ってますけれども、私たちにはそういうものが、神様はそういうものを用意してくださっているということですね。まあ、これからヨハネの第一の手紙の3章からまた続くときに悪魔が時々出てきますが、その時にこれを頭の中に入れておいて、まあ、重要かなというふうに思いました。最近のテレビですとか、ホラーの映画とか、そういったものは悪魔というものをもう神様と同じぐらいのに力というか、そういうものは与えてしまってるんですね。それは間違いです。神様が100だとしたら悪魔はおまけしても1ぐらいです。ですから私たちは神様に、その神様を信頼して、どんな問題にぶつかっても神様と共に乗り越えていきたいと思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日は悪魔について学びました。あなたが全てをお作りになって、その中に悪魔はいました。もともと悪いものではなくて、罪を犯して悪くなってしまいました。そしてその罪を人間に教えて、そしてその人間は、その罪というものは本当に感染するように全人類に広がってしまいました。私たち一人一人を歪め、そして社会そのものを歪め、そういう中で私たちは生きていますけれども、全てを支配しておられるのはあなたであるということを忘れないで、悪魔の惑わしとか脅しに乗らないように、あなたの愛の中に、平安の中に、生きることができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。